モグラスラジオでーす。
よいしょ
ー、乾杯。
乾杯。
お願いします。
お願いします。
今夜は
ということで、おきちゅうです。
あ、太田です。
いや、あのね、無事あの200回記念の公開録音も出し切りまして、
はい、
200番台です。
200番台ついに来ましたね。
遊びをクリエイトする番台ですけども今日は202回なんですよ。前の200回記念スペシャルの公開を、2回に分けて配信したので、あれが200回と201回ということで、
そうですね、
今回から通常放送の200番台第1発目は6月の、
はい、
モグラグで展示をしてくれるアーティストインタビューになっておりまして、
はい、
私、おきちゅうと
太田が
アーティストの話を根掘り葉掘りね。もうだいぶあれでしょ、アーティストインタビューももう結構回重ねてるからね。
そうなのよね。でもなんでこの間200回記念呼ばれへんかったんかなとか思ってたよ。
いや、逆席でだってあんためっちゃ酔っ払ってたよ。
タチャ入れてましたから。
そうそうそうそう、いっぱい声は入ってましたからね。
ありがとう。
そうそうそう、まあまあこの5月にモグラグの本も出て、
はい、
そっからのしばらくの何でしょう、怒涛の展示をね、
はい、
経ての、はい、通常営業に徐々に戻りつつあるモグラグですけども、
はい、
川、原画展4月、5月川展、
はい、
そして6月のゲストお呼びいたしましょう。
お呼びしましょう。
絵描きの斉藤悠平くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもです。
いやいやいやいや
いやいやいやいや、
ついに登場ですよ斉藤くん。
あ、どうもです。ついにとか言っていただいて、
ついにって感じがする。
斉藤くんはね、正直ね、あれなんですよ、モグラグ的にはね、貯めてたというか、うん、
あ、貯めてましたか。
そうそうそう、なんか斉藤くんはまあ今日は知らない人のために、知らない人もいっぱいいると思うんで、斉藤くんのことをいろいろ聞きますけど、
はい、
まず僕の感じとしては、もうそこら中でね、
はい、
発表してますからね、うん、この人
露出が多い、
いろんなこともやってるし、
露出が多いですかね、うん、どうなんですかね。
自分でさまざまなイベントも主催してる。
あ、
だからもうなんて言うんでしょうね、まあほっといても、
うん、
こうその名を世に放ちまくっている人なんで。
そうですね。
いやいやいや、
ちょっと正直溜めていた部分があったんですけど。
ああ、いえいえ、恐縮です。そんな風に言っていただいてね、嬉しいですけどね。まあでもなんかいろんな、
うん、
企画自分でやってるっていうよりは、
うん、
絵は日々描いているので、
うんうん、
そのね、機会がどうしても呼ばれてるだけじゃ足りないんですよね。
あ、はいはいはいはい。
で、自分で展示も、ああいうこともやってみたい、こういうこともやってみたいっていうアイディアは常にあるので、
はいはいはい。
それを、実現するたびに、自分から、もう、
うん、
ゼロから動いていこうと。
ああ、なるほどなるほど。
そういう感じで日々やっております。
うん、だから今回はだからあれですよ。アーティスト、今回モグラグでやってもらうアーティストのインタビューであると同時に、うん、やっぱりその企画をやっているっていう意味では僕らとは同じ立場でいろんなものを見てるっていう視点もあると思うので、まあ今日はそんな感じでこう二つの視点からね、
はい、
話を聞きたいなと。
二つの視点。
思うんですけど、でもね、なんか俺そもそもまずって俺斉藤くんに超気になるって聞きたいこともあるんで、
う
ん、
おお、
何になり
ますね。
その前にまずこのインタビューの、まあ、一応お決まり事といいますかね。
そうですね。
斉藤くんの方からちょっと全く知らない人も聞いてあると思うんで、
はい、
自己紹介の方をよろしくお願いします。
はい、斉藤悠平と言います。1982年新潟県生まれです。ですね、今回モグラグで展示させていただくのは主にカセットテープの作品になるんですけど、いろんな 方からね、その、あのカセットテープを提供していただいて、それに僕がジャケットを作ったりだとか、
うん、
あのあ録音は適当な音をフィールドレコーディングしてるんですけど、
はいはい、
うん、まあジャケットを作ったりだとか、直にペイントやコラージュをして、木に打ち付けた標本タイプなどを、まとめて展示しようと思ってます、
うん、はい、という、まあ、今回はあのテープヒッツ&モアっていうね、うん、
そうですね、
古典タイトルで、
はい、
このテープ作品でまとめてもらってる感じなんですけど、
はい、
そうですね、
これもあれでしょ、なんかちょっと前からずっと作りためてる感じなんですよね。
そうですね、今回展示するやつは、ここ1年ぐらいの間に、まあ、ちょこちょこ作ってたやつで、
うん
うん、ですね、なんか、去年の4月かな、平間隆弘っていう友達がいるんですけど、
うんうん、
新方法っていうグループやってたりする、
うんはいはい、
平間 と、美学校にある棚ガレリっていうところでフィードバックと残留物っていうあの2人展やったんですよ、
うんうん、
その時に、久しぶりにカセットテープをちょっと使ったんですね、素材に、
うんうんうん、
それが、思いのほか、これもっといけんじゃねえかっていうことを思って、
はいはいはい、
で集中してまたカセットをたくさん作ってみようと思って、うん、それで、
その時もジャケットを描いたんですか。
その時はジャケットです、
うん、
で、カセット募集したら、なんだろう、ケースがないやつが送られてきたりするんですよ、
うんうん、
それをどうしようかなと思ってでそれはもう直にペイントとかコラージュとかしちゃってもう板にこう釘で打ち付けちゃえばいいんじゃないかと思って、
はいはいはいはい、
でそれで、
それで標本タイプなん
で、それで標本タイプが生まれました、
うんうん、
まあ標本タイプちょっと口だけで説明すると分かんない方いると思うんで、ぜひ。
そもそもね、今20代20歳ぐらいの人カセットテープを知ってんのかっていう問題もあるかもしれないですけどね。
確かにね、そうですね、
カセットテープってあれ、
まあ、
俺ら中学ぐらいまではもう結構録音メディアとしては一番メインというか、う
ん、メインですね、
うん、CD の音をカセットに落として
うん、
車、おかんの車で聞くみたいな。
あ、
よく考えたら意味わからんことしてたんやない
や、あ、そう
だって CD の方がいいでしょ。
いや、なんか CD ってポータブル CD っていうのがまだそれほど一般的じゃなかったから
さ。あ、確かになんかカーステレオとかだと、
ね、そうそう、カセット、
カセット、
基本的にカセット、うん、で真夏に車の室内置いといたら暑さでテープが伸び伸びなんです
よ。ああ、ヨレヨレになっちゃって
る、ね。そうそうそう、サザンオールスターズも演歌になるみたいな。
ビヨビヨな感じで。
そうそうそう。
そう。
なんかまあ、あれいつぐらいに消えたんやろな。
どうなんですかね。でも僕が、
うん、
僕が82年生まれですけど、中2ぐらいの90年代半ばぐらいに MD が出てきた気がするから。
う
ん、
そうそうそう、そうやね。
だからなんか2000年代とか21世紀入ったらもうだいぶ下火になっちゃったっていう感じなんですかね。
うん、
そうそう、なんか結構印象深いのがさ、なんか俺が中学高校ぐらいまでの時って、うん、ちょっと大きめの道の脇歩いてると、
うん、
だいたい軍手かくしゃくしゃになったカセットの
こ
う、落ちてたよね、
テープのとこだけがくしゃくしゃになってなんか謎に落ちてるってのがあったけど、それが俺
なんなんすか、ね、
大学に入ると軍手か割れた CDR に変わってた、うん、軍手は変わってないねんけど、なんか録音物としてのゴミがすごい変わってて、
そう、軍手気になりますけど、
ね、でもさ、なんか靴とかもさ、まあ、か意味わからず落ちてたりとかするやん、
う
ん、
そう、軍手は、
そういう感覚やろ、
軍手はもう永遠に多分100年後も多分道端に落ちてると思うやけど、
録音物とかなんかあれですね、カセットとかビラビラビラってなんかやっちゃうんでしょうねフラストレーション発散させる
ために。
やった経験はないけどな。
あ、
一回こうグリーンってなったらもう元戻すの超大変やから、
ね、そうですからね、よれちゃったりとかしたら、
そうそう、うん、昔はね150分テープが180分テープが一番マックスだったっけ。
いや150じゃないですか。
150やったっけな。
150だと思いますね。180なかったんじゃないかなと思いますけど、
ね、あれがね結構だからあの薪の量は限界があるからさ、うん、多分やけど磁気のそのテープ自体が薄くなってるんや
と。あ、薄いですね。
めっちゃ伸びんの早い。
あ、はいはいはい、はい、
あ、そっか。
まともに聞けんの4回ぐらいしか聞かれ
ない。そんな、そんなに少なかったっけ。
なんか今回昔のその多分70、80年代に製造されたようなカセットテープ、うん、いろんな人から提供いただいたんですよ、
はいはいはい、
そしたら46分テープとか54分テープとか、うん、そういうのを送られてくるんですけど、みんな結構その巻いた時のその半径っていうんですか、直径が意外にあるんですよね、
はいはいあ、はいはいはい、はい、
そうそう、だからテープ自体が厚いってことなんだと思うんですよ。
多分そうやと、
うんうん、
そんなさ70年代とかのテープ、
うん、
そんなテープとかを、
はい、
もういただいたとしてもそれって使えるもんなんですか。なんか劣化してたりしないですか。
熱でくっついちゃってたら、
うん、
もう無理やね、うん、で負けたらね、負けるテープは多分どんだけ古くても、
うん、実際ね、でもなんかテレコで録音してて、途中でどうしてもカチカチって止まっちゃって、
はいはいはい、
最後まで録音できなかったって言ったの結構あるんですよ。
あ、そう
ね、そういうのはでもなんかブロークンテープって書いちゃって
ラ
ベルに
はい、はい、
それはそれでもうジャケットなり、テープに書いちゃうなりして、
うんうんうん、
もう作品化に強引に持ってっちゃいますけど、ね、
ああ、うん、いやだからテープといえばね、やっぱりソニーがウォークマンを作ったのが80年代ぐらい、
うんうん、
そこからでもこう、そうですね、音をこう持ち出せる、
うん、
外にね。
当時だから俺ら中学ぐらいの時、なんで車で CD かけへんのって言ってたけど、うん、CD っていうのは俺の中で、
はいはい、
基本的に据え置き機で聴くものっていうかさ、
うん、
レコードのちっちゃい版みたいな感覚やってんけど、
うん、
カセットは外に持っていく感じ、
うん
うん、
そうですね。なんかレンタルした CD をカセットにダビングして、うん、でウォークマンで聴くみたいな感じありました、
ね、うん、そうそうそう、
うん、
で今売ってるのか知らんけど、最終的にカセットが行き着いた先っていうのはホームセンターとかでさ、
うん、
トラックのうんちゃんが車で聴くような演歌と
か
昭和歌謡をのなんていうのカセットは売ってたけど、うん、
あ、売ってた売ってた、
そうです、ね、
今もそれもまだあるかとかちょっと分からへんけど、
いやでもなんか2年前ぐらいに高速道路で地元行った時に、
うん、
サービスエリア寄ったけどありました
よ。あ、あったね。
そうそう、カセットは。
はいはい、はい。
で、なんか、その、まあ、カイバンドだとか、トラブリューとか、
はいはいはい、
そういうののベスト的なカセットはまだ売られてました。
ボーカルが中途半端に髪の毛長いシリーズだよね。
そうですね。時代を感じさせ
る、ね。ロン毛でもない。
ロン毛でもない。なんか、どう言ったらいいんだ
そう、リーゼントでもないみたいな
そう、
さあ曖昧
でもね、そのまず最初の時になんでカセット注目したんですか。
ああ、カセット自体はそのジャケットを作ろうっていう風に思ったのは結構前になるんですよ。ここに、うん、ちょっとメモったやつがあるんですけど、
うんうん、
カセットのジャケット作り始めたのっていうのは2007年末なんですよ、僕。結構もう 6年5年半前ぐらいで、でそのきっかけが何だったかっていうと、うん、秋葉原のブックオフの隣に X っていう、うん、お店があって、
うん、
その X、 名前出しにいようかな、まあ X が今は、うん、まあ、今もそうだけど記録メディアをいっぱい売ってるお店 で、
うんうんうん、
でそこに当時マクセルの工場かなんかから流れてきた、
うん、
包装のビニールが破れちゃってるやつ、
あ、はいはいはい、
だから
欠品みたいな、
欠品 B 級品みたいなものが、
はいはいはい、
11本パック120円とかで売られてた
ん
です よ。クソ安くて、うん、でそれを僕は大量に買って、
うん、
でそのさっき言った平間っていうやつがフィールドレコーディングカセットでやってたから、うん、平間にも教えたら、ね、平間もめっちゃ買ってで俺まあ安いから買ったけどこれもなんか作りてえなと思って、
ああ、はい、
でそれでなんか何でもいいから音録音してジャケット作ろうって思ったのが初めてですね。でその時のやつを集計したら100本もいってなかったんですけど、
うんうん、
まあ意外に少なくて、でそれからまあちょいちょい2008年にも作ってるし、
うん、
2011年にも割と毎年のようにカセットはちょいちょい作っていて、
最初はじゃあたまたまこう割とこう安く多くゲットできたから、
そうなんですよね、
ちょっとシリーズできるかなみたいな感じだったっていう、う
ん、そうですね、まあ秋葉原で仕事してるっていうのもあって、
はいはい、うん、まあプラスなんかなんやろ、ちょっとカセットテープのあの形、
そうですね、大きさ、ね、
サイズ感ね、
あれがいいんですよね、うん、やっぱり
あのなんか謎のね、なんか四角い、俺らやっぱファミコン世代やったりするかもしれんけど、四角いものにちょっとこう
四角いものね、うん、ありますね、
四角くて程よい小ささみたいな、
うん、このぐらい、このぐらいって聞いてる人は分かんないですけど、
どういうタイプがある、まあちょっと高級なタロットカードぐらいのサイズですかね、
うん、なんかそういうのになんかグッとくるみたいなのありますよね、うん、やっぱり MD とか CD ジャケットとかを自作っていうよりもカセットのジャケット自作っていう方が結構なんかグッとくる感じはありますけどね。
あとなんかカセットってさ、あのボタンがでかかったやん、ガチャンみたいな、
あガチャンみたいな、アナログ感みたいな、
そうそう、でっかいボタンの感じで、ボタン押して何なんねんと思ったら、うん、両輪が回るだけやからね基本的には、
そうそうそう、
いやあの感じ、
なんか僕それで思ったことがあって、
うん、
なんかあれなんですよ、その平間があのテープレコーダーをやめてデジタルレコーダーでフィールドレコーディング始めたっつって、デジタルレコーダーピッて押したら数字がこうピッピッピッピッってなっていくんですけど、
はいはい、
なんだろう、カセットだと直に物が回ってるじゃないですか、
うんうん、
なんか、仕事中とかに、こっそり撮ってたりするんですけど、なんかそれも、なんか分かんないけど自分の代わりに機械が作ってくれてるみたいな感覚があって、あ、
はいはいはいはい、
なんかそれが実際に回ってるっていうのは目に見えてわかるから、うん、
はいはい、
なんかそれがすごい新鮮で、うん、今まで普通にドローイングとかキャンバスに絵とか描いてたんだけど、うん、機械があれ勝手に回ってなんか作ってくれてるっていうのがもう自分の手を完全に離れてるのに、
うん、
勝手に回ってるっていうのはすごい不思議な感じではあったんですけど
ね、
うん、
あの去年ね、あれちょっと待って、ど忘れした、何っけあの映画、
映画、
うん、映画、
映画でね、
忘れた、も
うちょっと見ていいですか、ちょっとすみません、あのね、その映画のオープニングがカセットテープを、
はい、
こうあの車のカーステに入れて中で再生されるっていうのを全部あの、うん、オープンでマシンが動いてる感じで見せるんやけど超かっこよくて、あこれじゃない、
オープンで
なんていうの、その全部こう
中身を撮影して
るみたいな、そう、はい、普通はこう口に入れたら吸い込まれてこうカセットが行くとこを全部見せて、ヤングアダルト、そう、
ヤングアダルト、
ヤングアダルトのオープニングぜひ見てください。
あ、はい、
オープニングだけ
最近の映画ですか、それ
去年の映画、
あ、ちょっと借りてみてみよう
か、なんか要はああいうなんか結構あのなんかさ、あのちょっとした機械やったらさ全部こうスケルトンにして見せたりとか一時流行ったりとかして
るんですよ、あります、ね、
中の機構を見たいみたいな、
うん、
あるやん、なんかそのデジタルやったらやっぱりそれはあくまでもやっぱりそのデジタル その秒数がね増えるしか認識できんけど、カセットとかだとガゴンガシャン キュイーンみたいな、
ね、物理的ですよね。
そうそうそう、
物感がありますよね、
物感が、うんうん、物感があるのに、そのこうやって現実の 3D 世界というか現実世界で流れてる音があの時期に、
うん、
0と1なのかプラスとマイナスなのかちょっと分かんないですけど、
うん、
あの数値変換されて録音されて再生したら、うん、もう一回現実世界
の
同じに似たものが流れるっていう、うん、あのマジック、
うん、
うん、ギリギリまですごいアナログやのに最終的にすごいテクノロジーがあってみたいな、 あの感じちょっとすげえ上がるっていうか、
いいですよね、
うん
うん、
まあそんな今回はだからこうそういうテープをね、うん、テーマにしてるんですけど、
うん、
あのそれ以外にもあれなんです、斉藤君
は
あの、はい、これだけじゃないじゃないですか、
これだけじゃないですよね、
テープジャケ職人じゃないじゃないですか、
テープジャケ職人じゃないですね
今の話だとな、
そうそうそう、 だいぶ続きそうですけどね、テープまだ600本700本ぐらいあるんで、
あマジで、今回はちなみに何、ま、
今回は出すのが多分500本
それでもすごいね、
いやでも全部作ったのが今のところ2100本ぐらいあるんですよ、
あ
だから一応4本に1本ぐらい、まあ全部が全部気に入ったやつじゃないんで、
はいはいはい、
まあちょうどいい分量で見せることができるかなと思うんですけど、
じゃあもう見に来たら多分うちの壁中がカセットになってて、多分それがもうかなり迫力やと思うんですけど、
うん、
まあでもそれ以外にもね、うん、斉藤くん自体はもう絵描きもやってるし、
はいはい、
あと最初冒頭にちょっと触れたんですけど、まあいくつかこう
はい、
なんて言うんですかね、不定期やけどレギュラー的にやってる自主企画というか、 あと自分の、はいはい、なんて言うんですか、本なんかな、
本、まあ本人的なものですか、はいはい、
ちょっとパパッとこう紹介してもらっていいですか、
えパパッとですか、いろいろあるんですけど
なんか例えばあの何っけ、あのいろんなスペースを、
ああいろんなスペースで企画とかをさせてもらってるんですけど、でも今んとこ続いてんのは天体っていうのが今まで3回やっていて、それは渋谷のツオツオツーっていうギャラリーでやらさせていただいてるんですけど、僕のまあ周りにいるこの人がこツオツオでやったらいいんじゃないかなって思う作家さんをお呼びして1日だけ個展をやっていただくっていうやつは継続してますね、はい、
あとなんかあの何でしょう、さっきのちょっと撮る前にも話したけど、斉藤くんが引っ越すために開けた家1日でやったりする、
そうですね、場所と出来事っていう名前でそれやったんですけど、うん、僕高円寺と野方の間の大和町というところに住んでた時に、そこから引っ越すってなった時に、こう全部家具とか取っ払って、
うん、
あの空っぽの状態の、自宅を使ってドローイング展やったりだとか、あと、まあ、場所と出来事っていうのは基本的にそういうなんかイレギュラーな場所っていうか、
うんうん、
普段展示空間じゃないところを使うときに、使う名前なんですけど、
うん、
高円寺の、商店街にある空き物件を1ヶ月間だけ借りて、
うん、
でそこで個展を、3回期に分けてやったりだとか、
うんうん、
その時も、場所と出来事っていう名前を使ってましたね、
はい、
まあなんかちょっとその高円寺と大和町では形態は違うんですけど、
うんうん、
一応どっちも場所と影響度っていうことで、うん、
あと出版物としてはどんな感じでしたっけ、
出版物は気が向いた時とか、まあ展覧一回その出版物を集めた展覧会っていうのもやったことがあって、
うんうん、
でそれ用に作ったのもありますけど、基本、気が向いた時に、自分の絵とかをまとめて、まあ、ジンと呼ぶのかミニコミと呼ぶのかは分からないですけど、いろいろ本は作ってますね、はい、
なんかシリーズの名前なかったっけ、
シリーズの名前なんかあったっけ、東京ってやつかな、
何だっけ、
なんかね、
カニちゃんとやってたやつ。
カニちゃんとやってた、あの福士ひろちゃん、カニちゃんと作ったのが4種類あって、うん、その他にシリーズ化してんのは多分オッズ&エンズっていう大学時代から作っ、あ、大学時代に集中して作ったのが13ぐらいまであって、うん、であと東京っていう名前のやつが、8まで作ったのかな、
うん、
シリーズとして作ったのは多分それだけだと思う。
なんか あれなんですよ、こういうのを聞いててね、うん、あのいろいろやってはるなっていうの伝わったかもしれないですけど、ここで僕が一番聞きたかったこと
を、はい、なんすか
今日は、あの、はい、いつものインタビューと逆の展開、
逆の展開ですよ、逆の展開あるんですか、
刑事コロンボ展開っていうか、
コロンボ、
うん、あの
おきんぼ
ちょっとなんか下ネタっぽいけど
そうですね、いや、すいません、
徐々に事件が起きていくんじゃなくて、うん、まず事件を見てもらってからそれに至るまでを聞こうかなと思うんですけど、うん、
はいはい、あの
どんな子供やったんですか。
え、僕ですか、うん、
これは僕が一番聞きたかった実は今日。
どんな子供。あんまり地元なんだろうな、子供の時から絵は描いてましたよ。でもそれはなんかあのゲームキャラクター描いてて、
はいはい、
普通にあのなんだろう、まあマリオとかも描いてたんですけど、うん、あこれあのモグラグでも展示やった郡司裕介と、うん、すげえあの馬があったのは、うん、あのサンソフトのあのキャラクターのキャラクターが好きだっていうのがすごい初めて会った時に。
サンソフトってどれや。
サンソフトってヘベレケっていうゲームとかギミックとか出してるあのメーカーなんですけど、
ね、わかんねんや。
あのヘベレケ出してた、そうそう、ゆるいキャラがいっぱい出てくるんですよね、はいはい、サンソフトのキャラクターって、はいはい、コットン 100% っていうシューティングゲームとか。なんかその俺サンソフトの解放誌をあの小学校の時取り寄せて読んでたんだけど、これこんなこと言うのここで初めてかも。
いいですね。
まだ俺がゲームオタク、オタクかは分からんけど、
うん、
ゲーム好きだった頃に、うん、そういうの取り寄せて読んでて、うん、でヘベ系とギミックがどっちもアクションゲームなんだけど、
うん、
両方のキャラを無理に RPG ゲームに登場させてその攻略本自分で書いたりと か, なんかそういうことやってて、
あ、なるほどなるほ
ど、だからそういうなんかマリオの面自分で作って描いたりとか、
やったやったやった、
あの攻略本の横長のあのあるじゃないですか、図が、
俺のペイント作品いまだにそれやからな。
ああ、そうそう、なんか僕も同じようなことやっててめっちゃ難しい面とか自分で考えて妄想したりしたんですけど、
はいはい、
だからそういうあのインドアのやつでしょ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、うん、いやまあ別になんかあの僕の田舎すごい子供の数が少なかったんで、
ああ、
全校で100人ぐらいの小学校に通ってたから、うん、あの休み時間になればみんなサッカー やるんですけど、
うん、
まあ、家に帰ったら、まあ、そういうゲームやったりとか、
うんうん、
ゲームの攻略本自分で勝手に作ったりとか、
ああ、
なんかそういうことやってます。
なるほどね。
それがね今一切残ってないんですけど、
ね、もったいないね。
自分
で
も
ちょっと見たいですけど、ね、
うん、
あの中学の終わりぐらいに、うん、あの全部恥ずかしくなってあの野焼きしました。家の庭で。
青春やな。
そうそう、これはもう嫌だと思って。
そう、でもあれ、そのいろんな人とこう企画をやるみたいなのに目覚めたのっていうのはいつ頃やったんですか。
え、それ幼少期とかから。
いやいや、あのそれはもっと
あ、もっと
来てもええねんけど、
でも
多分それは多分絵描きとしてのルーツはそれ やと思うんですよ、
う
ん、その
そうですね、ゲームキャラクターオリジナルで描いたりとか、
そう、
ね、カービィのオリジナルの必殺技の図とか描いてそういうのとかあったんだけど、
ちなみにね、こういう話をこのモグラグラジオのアーティストインタビューで、はい、めっじゃあ多分なんやろ、半分ぐらいの人を言ってて、
あ、
これが多分モグラグ的な何かにつながってる何かやとは思うんですけど、
うん、あ、なんかありそうですね、うん、モグラグのね展示したことある人らなんかそういうの持ってそうですね。
そうそうそう、 で企画
ね、
うん、
企画のルーツ、なんだろう、一番最初にグループ展やったのは2003年に共同にあったアペルというギャラリーでやった3人展だと思うんですけど、
斉藤君が主催してた。
そうですね、僕は呼びかけて、でもなんかその時俺20歳とかで、うん、今考えると運営面で至らない部分多々あったなっていう結構反省点の多いグループ展なんですけど、
それは何、なんでこうみんなでやろうぜ的な、
いやもう単純にもう若気の至りつか衝動みたいな、
あ
3人でやったらもう絶対面白い、絶対面白いなんかそういう系でしたね。
はいはいはい。
でもまあなんかでも僕的にそのあこれ結構うまくいったなっていうのはサークル X っていう2010年にロジと人っていう神保町のギャラリーでやったやつで
行きましたね。
そう、私も行ったやつですね。
そう、あれが結構自分的にはそのこのメンツじゃなきゃなんか二十歳の頃はダメだダメだみたいな感じだったのが、うん、このメンツ行くしかないでしょみたいな、ちょっと落ち着いた感じになって、でまあ運営面でも今までの反省を生かしつつ、
うんうん、
そのまあ、ね、1ヶ月前にはフライヤーバンバン配って、はいはい、で連絡どの壁にどのアーティストを1番から7番までありますけどどれがいいですかみたいな、そういうのとか連絡を細かく取りつつ、
でもやっぱあれでしょ、でもその何人かでこう見せる展覧会をやるに当たる時にそのこの面白さみたいなのはなんか斉藤君の中であるわけよ、その一人でやるのとは違うというか。
それはあると思いますね。でもなんか、うんうん、僕基本的に結構普段から何回か話したことのある人しか誘わないんですけど、
はいはいはい、
そうそう、で話していく中でまあなんとなくノリが合うんじゃないかとか、
うんうんうん、
まあ抽象的な言い方になっちゃうんですけ
ど、いや全然それで、うん、
うん、なんかそういうのでまあで本当にその誰と誰と誰を組み合わすかって本当微妙なところじゃないですか。
はいはいはい、
うん、ね、なんかまあ最終的には勢いで決めてんのかな、なんか別に伝えたいこととかその展覧会で何かを実現しようとか、
うん、
そういうのとかそんなに僕はないタイプなんで、
あ、はいはい、
そうそう、うん、こういうことが言いたいとかそういうのはないタイプなんで、
確かにだから結構斉藤君のキャリアとかって結構こう割とこう展覧会単位で行くと結構、
うん、
結構量が多いじゃないですか、うん、その
量はまあ多いのかな、
そのフリーペーパーとかジンとか、うん、そういうのをこう、うん、
企画とか
1年通年で見たら結構なペースでやってて、うん、で一人でやってるのの合間にそのいろんな人と何かをやったりとかいう、
あ、
こう交互というか、でちょっと人を変えてみたりとかメディアを変えてみたりとかして、うん、こうやってる感じがあって、
うん、
なんかまあ俺も結構そういうとこはやってたりとか今もちょっとそういう感じでやったりもするんですけど、うん、俺の感覚ではその方が一人でずっとやるより早いっていうのが単純にあんねんのか。
ああ、それはん早いっていうのはどういう速さですか。
その要するにこうペースとして、
あ、
だからその一人で 100% の企画が5個あって全部100で出してたら、うん、多分間に合わへんから、間に合わへんっていう言い方したらちょっとなんか嫌な感じになるけど、
うん、
そのなんつうかこういろんな人と一緒にやることで40ぐらいでパーンって出していって、だとしてもその量が結局重なっていくと一人でやるよりも結果的に総量が増えてるし、あと、
うん、
外に出る情報量は一人でやるよりも多いんで、 なんかそういう意味
で、まあ多いですね、
うん、こう常にこう沖中っていう名前をこうその辺に浮遊させておくことができるみたいな、あったりとかするんです
けど、うん、うん、それもあるんですけど、なんかうーん、なんだろうな、僕の場合は絵を常に描いてるっていうのはあるんですけど、
うん、
毎日、
うん、
で毎日描いた絵をそれをどういう風に使うかっていうことについて、はい、僕は結構考えているつもりでいて、
うん、
これがホワイトキューブのギャラリーで展示されるのと、例えばなんだろう、自分の家で展示されるのとじゃあ違ってくるじゃないですか、うん、見え方当然なんか、そういうところの細かいところの差異を、一つ一つ実践していきたいっていうのがあって、
うんうん、
まあでも同じか、まあ、なんだろうな、
そうか、まずとりあえず作っている、なんかその出すとこを決めずに作っているいくつかのラインがサイトの中で走ってて、
そうですね、そうそうそうそう、絵はずっと多分沖さん、沖中さんの制作のペースと俺の制作ペースの違いっていうのもすごいあると思うんですけど、僕は結構1日にキャンバス3枚とかできたりするんです
ごい、すごいね、
さあできる、あでも下塗りとか全然しないで、もうバババタってやって、あできた、あできた、ポイポイポイって感じでやるんですけど、
へえ、
その辺はなん、どう、そうやな、でもこれは結構言葉ですね、難しい、
だからなんかそういうのが溜まっていくので、うん、別にあの展示さすることで完結したいとかいうわけでもないんですけど、
うん、
だからそれだとグループ展やった時に、だから俺の作品を展示さするために他の人を巻き込んじゃうことになるじゃないですか、
ああはいはい、
だからなんか自分のエゴからそのグループ展を出発させるのって嫌なんで、
はいはいはい、そうそうそうそうやね、
そうそうそうそう、
俺もちょっとさっき言い方やらしかったかもしれんけど、うん、それはそうなんやけど、
うん、
そのとはいえ、まあ言ったらこう個人のまあ、斉藤雄平という、 こう表現者のとしてこう多分俺の印象では多分やりたいことがすごい先走ってあるんかなっていう感じがするというか、そのなんつったらいいかな、こう
でもやりたいことは常にありますけど、展覧会のアイデアはいっぱい、
そう、制作とさ発表ってちょっと違うやん、
違う違う、
使う能力とかさ、
うん、
開いてる頭のドアとかも違うやん、
う
ん、
違う、
で結構そのまあなんやろうな、絵描きの人って大体こうあんまりこうやりたいことっていうか、その発表のとこドア開いてなくて、
うん、
制作をひたすらやる人もいるじゃないですか、
あそうですね、
でも斉藤君はどっちかというとこうやりたいことのドアがもう、
あ
もうめっちゃ開いてるみたいな、
あそれはすげえある、うん、あの今もだいたいやりたい展覧会のアイディア3つぐらいあって、
うんうん、
だいたい1個は進行してんだけど、もう1つがもうじき進行させるんですけど、
はいはいはい、
これからロケ班っていう感じ、うん、だからなんかそういうこれをやったら面白いなっていうのと、そういえばあのこれをやったら面白いなっていう僕のこの面白がり方をこの人そういえばツイッターで前にちょっと言ってたような気がすんなとか、
はいはいはい、
なんかそういうので声をかけてみたりとか、
はいはい、
見たりとか、だからそういうの俺全部覚えてるから、
うん
うん、この人こういうこと言ってたなそういえばみたいな、だからそういうとこであのピタって会ったら即声をかける、うん、
いやだからね、だからなんですよ、
うん、
どういう子供やったのかなと思ってね、
どうやってそうやって育ったから、
いや地元からは相当浮いてただから親もなんかすげえ、
うん、
こいつ本当大変だったんだみたいな結婚した時に
あ嫁に
いや嫁にっていうか、うん、親戚とかに、
うん、
そうそうそうこいつ本性ねやろうでみたいな
今のね、
いやでも
新潟弁がちょっと
新潟弁、いやでもなんかあどういうこと
どんな感覚なんやろな、だから例えばさなんかこう いや分からんけど、この表現があってっか分からんけど、なんかこのゲームやったらあいつとやれるみたいな感
じは、あ、
そのなんか分からへんけど、でもファミコンって一人でやる、ドラクエみたいなのは一人でやるのかな、
うん、
でも対戦のゲームも同じファミコンっていうあのハードでやるじゃないですか、
はい、
なんかそんな感じなんかなとか、
あ、え、展覧会の企画とか、
そう、なんか人とやりたい、こう自分がやりたい、なんやろ、この気持ちは誰かとやる方ができるとか、
う
ん、
そうですね、
そういうのがこう結構いくつも同時に流れてる感じがするっていう、
ああ、同時に流れてますね、
うん、
すごいよね、
基本は古典っていうか一人からやるっていうことで考えてるんですけど、
うんうんうんうん、
で
途中ででも、あ、この人とやった方が
面白くなるっていうか、この人はこういうの好きそうだなっていうのは普段あの言ってることとかで、うん、なんとなくわかんじゃないですか、うんうんうん、この人はそういうそのなんか別に美術の方面とかそんなに興味ないのかもしれないとか、
うん、
全然それは別にいいし、別に興味あってもいいんだけど、うん、だから別、うん、なんかその人その人がなんかどういうなんか幸せを求めているのかみたいな、そうそう、別になんか美術 の、 そのコレクターの人たちにいっぱい値段、うん、買われて値段が上がっていって美術館で展示やるとかでも、それはそれで別にやってもいいし、
うん、
やってもいいけど、まあ俺とあんまり絡むことはないかなとか思ったりとか、
うん、まあ、もしかしたら下手したらね、そのうちあの定食屋の親父とやったら何ができるやろかみたいな、ね、
そうそう、いや、そういうのは常に考えてて、だからあの郵便ポストの開いた蓋の裏で展示やるとしたらどうなるかなとか、
はいはいはい、
そういうことは常に考えていて、
はいはいはい、
あの自動販売機の下に木版画で刷ったフリーペーパーを、
うん、
あの全部こう隠しておいて、うん、あの高円寺の駅の周辺の自動販売機に30個あのフリーペーパー隠してあるから、興味ある人取ってってくださいってミクシーに書いたりとかそういうのは結構前からもうやってたから、
あ、へーへーへ
ー、それが、ずっと膨らんでたり、まあ、反復してたりもして今に至るっていう感じですね。
秘密基地あった、子供の時。
秘密基地あった。
あ、うん、絶対あるよな。
どんな、そうそうそう、どんな、
いや絶対ある子供やったと思うわ。
うん、秘密基地はでもなんか実家にカヤの木が生えてて、カヤの木ってあんまり幹が太くなんなくて、こうなんだ、地表から枝が何本も分かれるみたいな感じなんですけど、それがあの結構家の変なところにあるあのトタンの板とかを組み合わせるとちょっと小屋みたいになって、そうそう、カヤの木のその藪の中に小屋作ったりとか、あとなんかあの庭に穴掘って本気で地下の基地作ろうとして、そうそうそう、
一人ディグダグ状態で、
一人ディグダグ状態で、あとなんか俺の田舎の家がなんか昔豚飼ってたみたいで、
うんうんうん、
で豚がなんか地下のなんかコンクリのなんか小屋みたい、小屋っつうか、もう本当なんか豚を入れとくなんか、
うん、
豚プールみたいなのがあったの。モータープールじゃなくて豚プールみたいなのがあったらしいんですけど、
ブールみたいな、
そうそう、なんかそこがもう誰も使ってない、なんか農作業用具置き場みたいになってて、そこによく忍び込んでたけど、
あー、なるほどね、
なんかそういうなんか結構ほったらかしになってる部分がうちの実家いっぱいあって、
はいはいはい、
なんかこの間も10年ぐらい家の誰も入ってなかったひいじいちゃんの書斎っていうところに入ったんですけどそしたらでもなんか柳田くんによると熊楠の対談往復書簡集とかあ
って、そうそう、ひいじいちゃん の、 あの書斎が残ってる時点ですごいけど、
ね、ああそう、
じいちゃんじゃないもん、うん、ひいじいちゃん、
ひいじいちゃん、ひいじいちゃんはなんかあのずっと、あ、なんか東京にもいたらしいんですけど、なんか
あのひいじいちゃん話も超興味あるんですけど、
あちょっと長そうですね、
お時間なので、
あ時間
あすいませんね、なんか
あいや全然
いろいろも
ひいじいちゃんの話面白いんですけど
これはぜひね展示に見に来てもらった時に
直接
聞いていただきたい、
ひいじいちゃんの話が聞きたいんですけど、うん、
いやなんかそうそう、なんかあのもう いっぱい動いてるし、今後もこの今年だけで言っても多分この展示以外にもいっぱいあるっていうことはもう決まってる人だと思うんで、うん、逆にそのルースとか聞いてつながる一方の線になったらいいかなと思ったけど、やっぱそれもいろいろこうなんだよ、散発的にこうどちらかってるあたりも、うん、これも含めて斉藤君かなという感じに思いながらですけど、
散発的にやりたいですね
十分なってんでということで、じゃあちょっとあのこれも恒例なんですけど、最後にあの始まる斉藤雄平君テープヒッツ&モアにまあ来てくれる人で、まあ 見どころといいますか、まあ心意気といいますか、まあちょっと一言メッセージ的なものを言っていただけたら、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
今回の個展は本当にあのブログでカセットテープお譲りいただけませんかみたいなあの募集をしたんですけど、それであの反応してくれた人がいっぱいテープくれて、その人の協力がなかったらまずありえなかった展示だし、モグラグの協力がなかったらこんな500本とか展示できる機会もなかったと思うので、ぜひあのご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、週末とかは割といてくれるんですか？
週末はそうですね、できるだけいる予定です。はい、
そう、もう本当あのいい優しい人なんで、分からんことあったらいっぱい聞いてください、ね、
ぜひぜひ。
ということで今月のアーティストインタビューは絵描きの斉藤雄平くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディング出てきます。
エンディングです。
はい、ということで
太田です
ね。
ちょっと配信が遅れちゃいました。
そう、配信が遅れてる間にあの村屋に行って帰ってきました
京都のね。
はい、ということなんですけど、まだ引き続きね、さまざまなことが同時進行してますんで、ちょっとインフォメーションの方をどうぞ。
はい、斉藤雄平くん個展テープヒッツ&モアが、16日日曜日まで開催です。
そうですね。
で15日にはクロージングパーティーを行いますので、うん、18時からモグラグにぜひぜひ皆さん来てください。
まああの斉藤くんはまあいろいろ今日のインタビューでも喋ってくれたんですけど、いろんなことやってる人なんですけど、
はい、
今回のこのテープヒッツ&モアのこの600本余りのテープ作品がずらっと並んだ展示っていうのは初めてだと思うし、
う、ね、
まあモグラグ的にもかなりね、
うん、
新鮮な展示ですよ ね、
そうですね、
フレッシュなね感じなんで、ぜひあの見てほしいなと思うんですけど、
あの1周目終わって結構来てくださる皆さんすごいじっくり見てくれて、
うん、
まあ500-600本近くあるから、でそれの一個一個のジャケットの、
うん、
もう絵柄ももちろん違うんで、
うん、
もうすごいね見応えたっぷりですよ。
そう、実は内容もね、あの斉藤くんの日々のフィールドレコーディングというか日常の音楽が入ってて、音楽っていうか音 ね、サウンドが入ってるんですけど、あと変えるんですよね前作に。
はい、
いくらぐらいでしたっけ平均にして、テープ1本
2500円からです
ぐらい、はい、なんでなんて言うんですかね、その、まあ、絵画作品を買うって考えたらあの安いし、
はい、
まあどうこの価値を判断するかは人にお任せしますけど、まあ何本かすでに売れてますし、まあ今回集客も結構な数がありますんで、
はい、
まあ今回ちょっと僕の都合もありで、あのオープニングパーティーじゃなくてクロージングパーティーになったんですけど、まあ逆に言えばね、その見逃した人はクロージングパーティー15日、
はい、
来てもらえたら確実に本人もいるんで、
はい、
斉藤君自体結構面白い人なんでね、
はい、
ちょっとあの声が低くてね、
うん、いい声ですよね
そうそう、でも質問者は何でも答えてくれるんでね、ぜひぜひという感じでございますけども、
はい、
それと別にですねモグラグとしては、モグラグボリューム4という本が5月10日に発売しておりまして、
まあもう、まあ、出版記念、うん、
点を
今まさに目下大阪、ナンバーのエクスキューブさんと中津の四角さんで開催しております、はいはいはい。
まあ、一応今回 の, あのこのモグラ軍に関連する展覧会、まあ、大阪というか関西ではまあこれで終了かなというところがありますんで、うんうん、ぜひ
一旦、ね、
うん、一旦終了という感じなんでぜひ見てほしいのと、まあ、あと内容としてもね、今回の展示はまあ平野くんの、まあ、何やろ、アニメのルーツに迫る内容やったり、うん、まあ、山尾くんの欲望の鎌足の新作が見れたり、まあ、イチャスも今回用に1枚仕上げてくれたやつがあったりとか、
まあ、でかい作品ですよね。
うん、あと桜子ちゃん自体は6月の末から都元日でね、
はい、
東京都現代美術館で展示するんですけど、もうそれに向かう、まあ、ちょっとしたこうスタートダッシュみたいな感じで、うん、結構がっつりさペイントと、あとまさかの裸ちゃん漫画バージョンの原作がね、原画が あったりするのがエクスキューブですし、四角の方は俺は何よりね、ヤンコマさんの作品がやばい、
やばい、
あれはすごい、あれは見てほしいし、次いつ見れるか分かんないですからね。
そうですね、
あのまあモグラグボリューム4のヤンコマさんインタビュー読んでもらったら分かるんですけど、あの人はやっぱアニメ作品っていうのはちょっと少し違った視点というか、
そうですね、
それを見せる媒体とかまで込みでその面白いだろう、
世界観をね自分で作ってる感じですよね。
そうですね、あとはやっぱりあの前のモグラグで4月に展示した原画展でも大好評やったあのウエストスタイルの砂絵がフルセットプラス読み物を今回の展示用に改編したやつ、あの光らないテレビ問題とパンフレットリアリティの論文 あの最新バージョンというか最終バージョンがある上に、まあドームさんもね裏サンデーで決勝まで行ったものの、まあ、第1話の原画という、まあ、スキモンにはたまらん展示が四角には揃ってますんでね、
てんこ盛りですよね、
てんこ盛り。さらに四角は今ね店内改装してだいぶ見やすい、すごいいい感じの本屋になってますんで、その辺もちょっと見てほしいなというか、ちなみにあの四角の入り口に書いてあるあの絵はドームさんが描いた、もう一人の人もいるんですけど、大きい方はドームさんが描いた壁画があったりしますんで、ぜひぜひ行ってもらえたらなと、
楽しんでください、
はい、という感じで、まあ、ちょっとあの今週配信遅れましたけど、
はい、
あの次の配信はあのアートコア対談もすぐ出しますんで、
はい、
あの例のあれについて喋ろうと思っておりますんで、来週もよろしくお願いしますということで、モグラグラジオボリューム202でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。